工藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
7月13日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんをご紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。
はい、
この後は各地で頑張っているプレイヤーをゲストにお迎えして、はい、誰がどこで何してる、まあ、そういういろんな話を、ね、聞くコーナーになります。本日は、福岡県西田川高校の先生、教員でいらっしゃいます、そして一般社団法人ローカルエデュケーション代表理事の、北勇さんをお迎えしたいと思います。
はい、
そしてその後はまちづくり大事典と称しまして、はい、ゲストとのお話の中で出てきたキーワードについて、私と先輩とで深掘りをしていきます。
やりましょう。
どうぞお楽しみに。
はい、
まちづくりラジオ。この番組はまちをもっと面白く、 JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、サイブガスグループ、人にまちに心地よく、高橋株式会社、建物をずっと健やかに、日本関西、ずっと先まで明るくしたい、宮殿グループの提供でお送りします。
まちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
さてここからは誰がどこで何してるのコーナーです。
はい、
本日のゲストは福岡県立西田川高校の教員で、一般社団法人ローカルエデュケーション代表理事の北勇さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、北先生とお呼びした方がよろしいでしょうかね。
そういうことですね。
山口先輩は結構、かつてからご存知だそうで。
そうね、教育を考えるという集いがあってですね、毎年顔合わせてるんですけど、はい、
まあね、プロフィールもあるように高校の、はい、先生でいらっしゃる、
ね、そうですね、高校の教員をして4年、
4年
になりますね。
そんなには長くないんですね。
そうですね、もともとは東京でサラリーマンをしてたんですけど、はい、その後、はい、福岡で田川でですね、小学校の先生を3年間
何故にその東京からご出身だって関東の方でしょ。
そうですね、もともと千葉出身ですので、
何故にその田川、
まあ、簡単に言うと、お前田川に行けって言われて
誰から言われたんですか。
私はもともと Teach for Japan っていう NPO 法人に実は所属してまして、ここはですね、まあ日本全国で教育に対して熱い思いを持っている人たちが、日本全国に教員として派遣されるというプログラムが NPO でやっていまして、まあ私には多分この田川地域というものが合うんじゃないかということで、 NPO 法人からじゃあ田川に行ってくださいというような形で派遣をされたというのが元々です。
最初は高校じゃなかったですよね。
最初は小学校。
そう、
はい、
僕北先生に最初にお会いしたのはもちろん田川なんですけど、私ちょっと別件でその田川のある、まあ、商店街、ご当地商店街っていうのがあったり、そこにご当地駅っていうのがあって、駅前の今いろんな動きがあって、そこにちょっと関わってるんですけど、そこに小学生の子たちを連れてきてくれて、ね、会議の場に、でその駅前のあれ模型でしたよね。
そうですね、1メートル ×1 メートルの模型に、自分たちが理想とする田川を作りなさいっていうことを総合の学習の中でやらせてですね、
なるほど、持ってきたんだね。
それをその結構普段お堅い会議なんですけど、子どもたちが、まああれは卒業したとかね、一応実は中学1年生になってたんですけど、持ってきてくれて、あれ一つじゃないですもんね、何個か。
そうですね、全部で12個ぐらい確か作ってたなと思うんで、
で、まあ、市長さんとかも聞いてる中でプレゼンしてくれて、まあ、それがまたまた良くてね、内容が。
あ、そうなんですね、はい、でもちょっと待ってください、Teach for Japan の話があったけど、はい、その前にサラリーマンをやっていてって枕があったから、
そこも聞いておかないといけないの。
なんかちょっとあまりないかなと思ってですね。
そうだ、もともと教員じゃないんだもん、
って、サラリーマンから教員になるってなかなかないですよ ね、
ですね、
ちょっとそっちも
確かに確かに、
僕もともと実は一社目で三井不動産という会社に、
はいはい、
不動産ね、
そうなんですよ、ここは実は町づくりをしたくて、
あ、確かに
入ったんですけども、まあいろいろやっぱりこの自分がやりたいことってなんだろうとか、悩んだ結果、 ここではないのかもしれないなって思ったのが、実は1年半でだから退職をしてるんですね。でその後、大学生の就職活動っていうところにこう問題意識を持ちまして、転職をしたんですけれども、大学生とこう話をしている中でやっぱりこう自分のやりたいことが見つからないとか、なりたい姿がわからないとか、将来漠然としててよくわからないみたいな子たちがすごく多いなって感じて、多分早いうちから自分ってどんな人間なのかなとか、あとは社会ってどういうふうに成り立ってるのかなっていうことを知った上でしっかりとマッチングさせていくことが大事なんだろうなって思って、教育の分野っていうところを見始めたっていうところだったんですよ。
で大学生からずっと下行って、まずは小学生からっていうことになったんですね。
はい、早いうちからっていうところで、やっぱり小学生ぐらいからそういうキャリア教育っていうものをしていくべきなんじゃないかなっていうふうに考えたんです。
面白い、
面白い、
ご自身の体験がやっぱり一つの、キーになってっていうかね。
そうですね、はい。
実際その田川に来られて、田川のまあ最初小学生、今高校生見ておられますけど、どうですか？なんかこう
最初田川って言われても分からないんですよ。僕福岡縁もゆかりもなかったのでですね、田んぼに川って書いてて多分田舎だろうなっていうのは
なるほど
ピンときたんですけどもまあでもこう初めてこう行った時にですね、やっぱり小学生の子たちはすごく素直、元気、嫌なものは嫌っていうし、好きなものは好きっていうし、すごく素直でこうぶつかってきてくれるなっていうのがすごくイメージがあったんですよね。そこは僕はすごく僕とのこの相性は良かったなっていうふうに感じましたね。はい。
で、まあね、最初お会いした時は小学校の先生でしたけど、そこから高校の方にまた移られたっていう時はどんなきっかけなんですか？
もともと Teach for Japan の任期って実は2年間なんですよ、なので僕も2年で多分違うところに行くんだろうなっていうふうに考えてたんですけれども、先生は辞めてまた違う仕事もするんだろうなっていうのもちょっと考えてたんですけど、やり始めるとやっぱりですね、もともとは子供たちをなんか成長させたいとか、自分ってどんな人間か気づかせたいっていう風に思ってこの教育の世界入ってきたんですけど、子供たちって周りの大人によっていかようにもなるなっていう風に感じたんですよね。もしかしたら変わるべきっていうのは大人たちなのかもしれないなって思うようになって、大人たちをしっかりとこう地域として育てていく、子供たちを育てていくのはもしかしたら地域なのかもしれないなって思うようになって、もう少しこの地域で教育っていうものに携わりたいなって思うようになって早7年目です
最初はまあそれこそ言われるがままになのかもしれないですけど、す、ね、関わり、やっぱそれがなんとなくその地域ってものがまあ途中でこう見えてきたみたいなところですよね。
そうですね。
でこの地域としばらくやっぱ関わっていこうかっていうところで今その高校の方で教えられると。
そうですね、はい。
なるほど。
もう一つ言うとさ、今多分小学校から高校ってね、普通先生はないけど、つまりこの Teach for Japan という NPO というのはいろんな学校でサポートが欲しいですっていうところにこう人材を派遣するという、そういう NPO だと、こういうことなんですね。
そうですね、はい。
それがだから小学校、中学校、高校、いろんなケースがあるということなんですね。
そうですね、はい。今のもともと私が赴任した時は小学校中学校だけだったんですけれども、まあ、現在高校もこういうふうに、あとは自治体ですね、教育委員会とかにも入っていくこととかも、
そういうケースもあるんですね。
最近は増えてるみたいです。
じゃあその田川で、まあ、私はさっき言ったね、駅前の開発みたいなところでちょっと接点がありますけど、結構例えば幅としてはどういうジャンルのものに今こう関わってるような感じですか、地域として？
そうですね、地域としてはやっぱりこう教育はもちろんどっぷりと関わってますし、あとやっぱり街づくりといって、もう地域をこうどう作っていくかみたいなところは、本当に今学校の隣にですね、商店街があ
るんで、そ
うなんですよ。商店街の方々とはですね、本当に密接に関わってやっているという形ですね。
さっき紹介したね、その一般社団法人をこの度作られて、今またこう活動の幅広げられてるんですけど、事務所をそのご当地商店街のアーケード下に構えられてるんですよ。
それはです、はい、これを機に
ね、前の会議でご一緒した時に宣言して、僕は商店街に拠点を置きますって言って、シャッターを開きますって言って、素晴らしい活動
になってきて、子供の居場所でもあり、地域の人たちの居場所であり、それ、ま、混ぜていこうぜみたいな、そ う、ね、そういう感じですかね。
まだできてないんですけど、将来的にはやっぱコミュニティスペースにしていきたいなと思ってて、もう誰もが何でもできる場所
いいですね
にしたいなっていうのは考えてますね。高校の教員をしていてやっぱり思うのはですね、高校生って学校の中だけでやっぱとどまってしまうことが多いんですけど、これがひとたびこう外に出ていくと結構いろんな可能性があるなっていうふうに感じてて、特に今私がいるご当地商店街っていうのはですね、あんまりこうシャッターが開いてない いわゆる過疎化されてる商店街なんですけれども、そこにまた可能性がたくさんあるっていう状態で、高校生がここで何かをすることによってもっともっと可能性が広がっていくんじゃないかな、高校生も商店街もですね広がっていくんじゃないかなって感じているので、なんかこのフィールドをもっともっと広げていくため の、 あの法人になればいいなっていうふうに思ってですね作ったっていうところあります。
そうなんですよ。でですね、そんな北先生が、まあその高校生たちと一緒にこう活動したりとか、いろんなこうね多分支援をサポートしてるんですけど、あの今日はお一人ちょっともう一人ゲストに来ていただいててですね、
いらっしゃいますね、
はい、あの可愛らしい女の子が横に座ってるんですが、僕たまたまね今僕福岡大学で授業してて、でそこの僕が授業喋ってる中に紛れ込んでた、まあ、いやそう授業聞いてた子
なんその大学の生徒だった
んだ。そうなんです。で僕はその北先生と一緒にちょっとイベントに参加した時にも参加してて、当時は高校生だったの、今立派な大学生になって、ちょっとお名前を聞かせていただいていいですか。
はい、小島瑠衣と申します。
今、福岡大学の何年生、
はい、福岡大学商学部第2部商学科の1年生のです。
おまだだから大学に入りたてなんですけど、
そういうことを
めちゃくちゃ緊張します
もうじゃあルイちゃんって呼ぼうかね。ルイちゃんと最初に会ったのはそれこそ北先生が企画してるあれスタートアップウィークエンドっていう、ね、イベント、はい、あれはいろんな方が参加してますよね。
そうですね、あのスタートアップウィークエンドっていうのが、まあ、全世界的にあるイベントなんですけれども、まあ、田川でもやりたいっていう形で去年3回目の開催になったんですけども、そこで、まあ、あのせっかく面白いイベントだからおいでよっていう形で来てくれたうちの一人です。
まあ、ある意味大人の人たちもいるし、まあ、市役所の方もおられたしね。
そうですね、
いろんな立場の方がいる中でやっぱ高校生として参加してて、はい、あれは どんなイベント、どうでした、参加されて。
はい、初めてなんかそう自分たちと同じ年代じゃない大人の方たちと一緒に同等の立場でビジネスプランを2泊3日ぐらいで、
そうそうそう滞在型でしたよね、
はい、やるイベントですごい緊張もしましたし、もう考えすぎて頭もすごい痛くなったんですけど、でもすごいいいイベントでした。
どんな提案をしたんだっけか、簡単に。
はい、私たちのチームが、スタートアップエブリデーって言って、そのスタートアップウィーケンドが2泊3日のイベントなんだけど、はいはい、でもそれをずっとあの継続的に開催するものにしようっていうのの提案でした。
そう、まさに僕がたまたまその教えた授業というのはマーケティング実践論っていうので、なるほど、やっぱね今小学部行ってますけど、やっぱそういう興味って何かそういう北先生とかと一緒に活動してた中でこう見つけたようなところがありますか。
はい、高校3年生の時に受験を考えていて、その受験の対策を北先生にやってもらってたんですけど、その時に自己分析をすごいたくさんしてた時に、自分がやりたいこととか好きなことのっていうのが少しずつ見えてきて、で それとマッチしてるのが北先生がやってることだったので、なんかおすすめされてたくさんこうどうしたみたいな感じです。
なるほど、先生どうですか。
そうです ね
成長してますね
もともと高校1年の時は全然こう目立つような子でもなかったですし、むしろあの割と休みがちだった、
はい、
部分もあったので、あのね、そんなこの3年間じゃがっつり関わったかっていうとは別にそういうわけではないんですけど、あの最後の1年がとてつもないなんか行動力を発揮して、あの本当に多分2年前の自分が見たらびっくりするんじゃないかなと思うよね、
はい、もう全然違います。
そうだよね
全然違う、何がそう変わっていくんだろうね。
やっぱり今までやりたいこととかっていうのは心の中にいっぱいあったんですけど、でもそれを実際に行動に移すっていうことを全くしてこなかったのを、少しずつ思ったことを行動に移すっていうのの繰り返しの結果かなと思います。
すごい素晴らしい。
北先生がこうあったらいいなっていうことがちょっとこう形になったというね、
はい、
やっぱこう先生もね、いろんな生徒さん学生さんと触れ合っていく中で、やっぱこうどうですかね、変わっていくもんなんですね、こうやってやっぱりね。
あのさっきも言いましたけども、やっぱ周りの大人によっていかようにも変わるなっていうのは本当に感じてて、あの大人自身が多分面白い人生を歩んでたりとか、面白いこう人生をこう子供たちに見せられることによって、多分子供たちっていうのも面白い人生を歩んでってくれるんじゃないかなっていうのはすごい感じていてですね、あの生徒たちは本当に自分がやりたいことを全力でやるみたいな子たちが少しずつ増えてってくれているなっていうのは感じてますね、はい、
なんかこうやってね、全然もともと教員ではない方が、うん、いろんなきっかけで教員になり、うんうん、まあ、でも なんかそういう外側からの目線があるからこそ、なんかこういうことが生まれてんじゃないかなとちょっとこう思ったりもするんです ね。
だって教育ってね、誰のものでもないというか、みんな教育を受けてきてるし、何かしか誰かに対してそういう教育的な何かをね、与えてる部分があるので、誰しもなれるっていうことですよね。
そうだと思います、僕も、うん、はい、やっぱその教育って学校の中っていうものがすごくなんか大きく占められてるような感じがするんですけど、うんうんうん、実際はそうじゃないんだろうなって思ってですね、うん、あのいろんな人たちが関わって、うん、あのいろんな人たちがお互いにこう成長し合っていくような場っていうものを作っていきたいなと思ってますし、うんうん、まあ、それが別に僕は学校の中である必要はないなと思ってます。まちづくりっていう言葉で本当に一括りにもできると思うんですけれども、うん、本当に町を作るってことはイコール人を作っていくことでもあるなと思っているので、うんうん、地域全体でですね、あの教育っていうものに関心を持って、あのいろんな人たちをですね、あの育てていけるような、育っていくような環境を作っていければいいなっていうふうには思ってます。
うん、素晴らしい。ますます田川の動きと北先生、そしてルイちゃんの成長を見守っておりますので、
ありがとうございます。
またぜひゲストに来てくださいね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
はい、それではここからはまちづくり大辞典のコーナーです。はい、今日の、ね、ゲストのお二人、興味ましたけどね、うん、あの出てきたキーワードを少し深掘りしていきたいなと思うんですが、まあ、ちょっと私もメモしてるんですけどね、北先生の言葉の中で、うん、まあ、教育、うん、教育って誰のものでもないよねっていうのが出てきましたよね。
そうね、まあ、逆に言うと誰のものでもあるっていう、そういうことだよね。
これ山口さん、先輩的に言うとどういう解釈ですか？
うん、あのみんな教育を受けてきているし、うんうん、あのみんな誰かしらに影響を及ぼしてるわけだから、うん、お互いに学び合ってるっていう状況こそが教育だって、うんうんうん、なんかそんな風にも捉えられるよね。
なるほど。
だから大人が子供に一方的に教えるもんでもないから、子供から大人が教わるもあるし、大人同士もあるし、子供と子供もあるしっていう、そういう中でもう出会ってしまえば何か教育の何かが生まれるっていう、そういうことなのかもしれないよね。
なるほど。
うん、
先生、最後にこう自分の理想的な社会は、うん、こう全ての人が、まあ、大人も子供もだと思うんですけど、全ての人が自己決定できる世の中がいいだよね、うん、いいんだよねと。
本当だよね。
要はなんかこう人から、ね、与えられるとかではなく、自分で判断をして、うん、自分で行動してっていう、そういうところですよね。
うん、なんかさ、言われて、うん、勉強しろ勉強しろって言われてね、こう いい高校いい大学って行った人が大学に行ったら、さあ好きなことやっていいぞって言われてはてどうすればいいんだろうって、やっぱそういうのあるみたいだからね。だからやっぱりこう小さい頃から自己決定ってのはとっても大事な気がしますよね。
やっぱなんかその北先生活動されてる商店街っていうのは、まあもうシャッターも閉まっていて、まあ要は錆びれてる象徴みたいになってますが、それも要は価値観の置きどころで、逆に言うとね、ある意味空き店舗がいっぱい並んでるっていうのはこう可能性だらけだよっていうふうに価値観を入れ替えてしまえば、それはもう可能性になるしみたいなところで、その価値観をまあ人に与えられるもんとか社会が決めるもんではなくて、自分自身で価値観を作っていくみたいなところが大事なんですよね。
だからこう楽しむためにはどうすればいいんだろうっていう、こう楽しがる力とかね、面白がる力、大事だよね。
やっぱそれがね、北先生みたいに今日あの小島るいさん来ていただきましたけど、ああいう まさにね、次の世代、次の次の世代にしっかりと伝わってね、まあ多分ああいう彼女がまた頑張れば周りのね、彼女の周りの人も変わっていくでしょうしっていう、
本当にな
んかすごくいい活動でしたね。
本当にもうね、やりたいこといっぱいですみたいなね雰囲気だったからさ、もうそうなればもうね、持って放しちゃっていいわけだから ね、 いいよね。
いや、なんかすごく学びがありましたね。
本当です。
まちづくりラジオ。
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。ここで、ね、メッセージを届いておりますので紹介したいと思いますが、
嬉しいですね。
ラジオネームチャーハルさん、
うん、
まちづくりラジオの王道さんの回、
はい、
をあの聞きまして、
熱風寮のね、
そう、そのまさに熱風寮のイベントに参加しましたと、
うん、
いや嬉しいですね。
嬉しい。
天気もよく、会場にはたくさんの子どもたちが遊びに来ていて、うん、賑やかでした、
うん、
ステージでは旧大生の
ジャグリングのパフォーマンスがすごく見応えがあり、でさらにそのやっぱ地域の方とそういった学生さんとか一緒になって盛り上がってる雰囲気がまさにラジオでお話ししていた通りでしたと。
わあ嬉しい、
はい、で会場で買ったスムージーを飲みながら素晴らしい一日を過ごせましたという報告の、
嬉しいですね、
まあ、これね聞いていただいて王道さんとつながってねこうイベントに行っていただくとか、その寮の、ね、学生さんとつながるっていうのは本当にありがたいです ね、
嬉しいですね。
ぜひぜひ我々がご紹介したところにね、つながっていただければと思います、うん、ありがとうございます、
ありがとうございます。
でですね、
はい、
ここでちょっと告知をさせていただきたいんですが、初めてですけど、
何でしょう。
タイトルはですね、うん、出会うまちづくりラジオというあのイベントを開催したいと思います。
いいんじゃないですかそれ、
はい、日時はですね、はい、8月の8日
8月8日
木曜日なんですが、うん、
はい、
17時半会場、18時夕方の6時ですね、うん、開会で天神 のミーナ天神ありますよ ね、
すね、
うん、あそこの中にホールがあるんですが、そこを会場にあのこの番組が飛び出してですね、
やった
あのリスナーの皆さんとか
みんなで出会える、
これまでゲストに来られた方とかといろいろ交流をしたり、
うん、
ね、そこでまた新しく街づくりについて語ろうみたいな、
わ来たねこれ、
イベントをやらせていただきますので
嬉しいですね。
詳細はこの後ですね、はい、あのホームページとかでも出しますし、うんうん、また我々も放送でもご紹介していきますので、
はい、
ぜひぜひですね参加していただければと。直接我々とつながれるイベントですね。
出会うまちづくり、
出会うまちづくりラジオ、
いいタイトルだ、
はい、8月8日木曜日の、うん、夕方6時からですので、
はい、
みんな天神です。
ぜひお時間空けておいてください。
よろしくお願いします。
お願いします。
番組ではまちの相談室と称しまして、リスナーの皆さんからまちづくりに関しての相談や質問などをお受けしております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください、
はい、
この番組はポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページ、もしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックしてください、本日もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤くんこと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それではまた来週お会いしましょう。
さよなら。
まちづくりラジオ、この番組は町をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を西部ガスグループ、人に町に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。